おはようございます。今日は9月の19日です。今日はヨハネの手紙第1の2章の15節から17節までを見てみたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日も礼拝の時を与えてください。御言葉をいただけますことを感謝をいたします。私たちに今必要な御言葉をお与えください。私たちはあなた様の御言葉を必要としております。あなた様からの導きを必要としております。どうぞ主の御声に声を耳を傾け、またそこから私たちの生き方、信仰の歩みをどうぞ教えてください。すべてを御手に追い種をして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、ヨハネの手紙第1、2章の15節から17節をお読みしたいと思います。2章の15節から17節。あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は御父から出るものではなく、世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。私たちはイエス様を信じています。しかしこの世に存在しています。私たちはこの世の中で生きております。ですからこの世の影響はですね、たくさん受けます。その中にここにあるような肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢というですね、世が私たちを誘惑するものたくさんあるということを覚えていきたいと思います。世というのは何でしょうか。世というもの、世というのは神様から離れて神様に敵対するもの、この世はそういうものであります。ヤコブの4章4節を見ていますと、ヤコブ書の4章4節、節操のない者たち、世を愛することは神に敵対することだとわからないのですか。世の友となりたいと思う者は誰でも自分を神の敵としているのです、とあります。世を愛することは神に敵対することだと書いてあります。つまり神様に敵対するもの、それが世であります。でもですね、有名なヨハネの3章16節を見ていきますと、ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、と書いてあるんですね。ここには世を愛されたと書いてあります。しかもその一人子をお与えになったほどに世を愛されたとあります。世は敵対するものではなかったのでしょうか。世を愛してはいけないのではないでしょうか。しかしここでは世を愛されたと書いてあります。この違いは一体何でしょうか。このヨハネ3章16節で言っている世を愛されたという、この世というのはその世の中において苦しみ悩んでいる人々のことであります。その人々のことを神様は愛されています。 しかし神様に敵対しているこの世、その世界であるこの世は愛の対象にはしていないんですね。ですからこのヨハネの手紙第一に戻りますが、その2章の15節には、あなたは世も世にあるものも愛してはいけませんとあります。この愛してはいけませんという言葉はですね、強い言葉です。絶対に愛してはいけませんということなんですね。私たちが愛するべきものはまず神様であります。そして兄弟姉妹であります。世は愛するものではないんですね。世にいる人々、まだ神様を知らずに苦しんでいる人々、そういう人たちは愛します。でも世そのもの、神に敵対しようとしている世は愛するものではないんです。なぜ世を愛してはいけないか、その理由が書かれています。一つ目には、このヨハネではありませんが、マタイの福音書にですね、誰も二人の主人に仕えることはできませんという原則が書いてあります。神様と世に一緒に仕えることはできないんです。先ほどもお読みいたしましたヤコブの4章4節にですね、世を愛することは神に敵対することだと書いてあります。神様を愛し世を一緒に愛することはできないんです。二人の主人に一緒に仕えることはできません。神様は光です。でも世は闇なんですね。光と闇は同時にいることは不可能です。光と闇を同時に愛することは無理なんですね。二番目に、二章の十六節にあります、ヨハネの手紙第一の二章の十六節にあります、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道地から出るものではなく世から出るものだからです。世にあるものは神様から出たものではないということです。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、これらは神様から出たものではないんですね。世から出たものです。ロマ書の中に、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためですという言葉があります。ローマの6章6節ですね。罪の奴隷、罪の体が滅ぼされてとあります。肉の欲、この肉というものは本当にですね、罪の性質です。そして、罪の奴隷となるものであります。肉の欲ですね。そして目の欲ってありますけども、目の欲はですね、しばしば外から目を通して入り込む誘惑によるものです。イエス様が山上の説教で言われました、勧誘してはいけないというところで、情欲を抱いて女の人を見る者はすでに心の中で勧誘をしているという言葉があります。やっぱり見るんですね。情欲を抱いて見てしまう。だから目の欲というものはそこから罪が入り込む、そして誘惑するものだということです。で、3番目の暮らし向きの自慢というのは、この自慢というのは誇りという意味です。しかしそれはですね、虚しい誇りなんですね。虚栄です。見栄を張ることです。暮らし向きというのは所有、持ち物です。3章17節にはこれは財産の財と書いてあります。つまりですね、外見的生活です。それは虚しい誇りだからです。次に、世にあるものを愛してはいけない、3番目の理由は17節にあります。 世と世の欲は過ぎ去るからです。それらは過ぎ去ってしまうもの、一時的なものでしかないんです。永遠のものではないんですね。その17節の後半には、しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けますとあります。ここに一時的なものと永遠のものっていうのがあるんです。この世のもの、世は一時的で、それは滅び去る、過ぎ去るものであります。しかし神様の御心を行う者、神様の信じていく者は永遠に生き続ける。一時的なものなのか永遠のものなのか、それがここで対立しているわけです。ですから私たちは世にあるもの、世にあるものも愛してはいけないんです。その例をですね、今日はソロモンから見ていきたいと思います。ソロモンから見ていきます。列王記第1の3章です。列王記第1の3章5節から9節までを見たします。列王記第13章の5節から9節までを読み出します。ギブオンで死は夜の夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。父があなたに対し真実と正義と真心を持ってあなたの御前に歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを父のために保ち、今日のようにその王座についている子を彼にお与えになりました。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さな子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたが選んだあなたの民の中にいます。あまりにも多くて数えることも調べることもできないほど大勢の民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこの大勢のあなたの民を裁くことができるでしょうか。ソロモンが王になった時ですね、ソロモンが王になった時、神様はソロモンに夜の夢のうちに現れて、何を与えようか願えと言いました。何を与えるか、ソロモンは9節で善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてくださいと言いました。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心、それを求めたんですね。ソロモンは王になった時、7節からですね、私は小さな子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたが選んだあなたの民の中にいます。あまりに多くて数えることも調べることもできないほど大勢の民ですと言いました。私はあまりにも小さいのに、この大勢の人を導かないといけない、王として治めていかなければいけないと言ったんですね。彼の心は私は小さいものだという心でした。このあまりにもですね、ここでソロモンが言っている言葉に一つ注意したいと思うのは、あなたの民なんですね。ソロモンはこれからこのイスラエルという国を治めていくわけですけれども、そこにいる民、王となった時にですね、普通だったら私の民ですよ、王として王に仕える民は私の民です。でもソロモンはここであなたの民と言ってるんです。ここにいるイスラエルの王国はあなたのものであり、このあなたの民、その大勢のあなたの民を この小さい私が治めていかなければいけないと言ってるんです。ここにソロモンのへりくだり、謙遜がありました。本当の謙遜っていうのはどこから生まれてくるかというと、あなたの民と言っているように、神様が全て与えてくださったもの、そこから来ます。それが自分のもの、私の民となったら、人は本当に高慢になっていきます。しかし私の民ではなく、あなたの民なんですね。神様の民なんです。だからソロモンはへりくだれたんです。謙遜になれたんです。私は小さい、こんな小さな私と言えたんです。それは私が戦争で得たとかですね、そういうことで得た、自分の力で得た民ではないからです。神様がこの私に与えてくださった本当に大勢の民、あなたの民なんですね。これがとても大切です。この小さいものになぜあなたの民、この大勢を私が治めることができるでしょうか。だから聞き分ける心、この民を裁くために聞き分ける心を与えてくださいと言ったんです。善悪を判断してってことです。立法に禁止されているのは正しく裁かないことです。賄賂を受け取ることです。でもソロモンが求めたのは善悪を判断することです。何が正しくて何が悪いことなのかを判断する心です。それを聞き分ける心です。何にとって善悪なんでしょう。神様にとって何が善悪であり何が悪であるかということです。政治的に社会的に何が善であり何が悪であるかではないんです。神様の前に何が善であり何が悪であるかということをですね、ということが判断できるということです。そういうことを判断してこの民を裁きたいということです。私たちもこの言葉ってすごく大切だと思うんです。私が判断するのは私にとってこの人は善悪ではないんですよね。私たちはどうしても私にとってこのことは善か悪か、私にとってこの人は善か悪かで判断してしまいます。違うんですね。そうではないんですね。それは間違いなんです。神様にとって善であるか悪であるかなんです。神様にとってこのことをすることは善であるか悪であるか、私がしたいことが善であり私がしたくないことは悪ではないんですね。そこを私たちは履き違えてはいけないと思います。ソロモンははっきりと神様にとっての善悪を判断してということを言ったんだと思います。それで神様はですね、12節で、見よ、私はあなたが言った通りにする、見よ、私はあなたに知恵と判断の心を与える、あなたより前にあなたのようなものはなく、あなたの後にあなたのようなものは起こらない。神様の知恵と判断する心が与えられたんです。そしてそれだけじゃなかったんですね。13節に、その上あなたが願わなかったもの、富と誉れもあなたに与える。あなたが生きている限り王たちの中であなたに並ぶ者は一人もいないと言われました。あなたに、あなたが願わなかった富と誉れも与えると言われました。そしてただ一つの条件をつけます。14節です。またあなたの父ダビデが歩んだようにあなたも私の掟と命令を守って私の道に歩むならあなたの日々を長くしよう。ダビデが歩んだように私の掟と命令を守りなさいということを付け加えます。でその後ですね、ソロモンは本当に正しく裁いていきます。そしてソロモンが行った一番のこと、それは神殿を作ったということです。彼は神殿を作りました。そしてその神殿を作って、その剣道式の時、その祈りの中でですね、こういう言葉を言います。8章の60節、 8章の60節、こうしてついに地上のあらゆる民が主こそ神であり他に神はいないことを知るに至りますように。彼はいろんなことを祈っていきます。でも結論として地上のあらゆる民が主こそ神であり他に神はいないことを知るに至りますようにと祈ります。すべての世界の人たちが救われますようにという祈りです。この時代イスラエルは神に選ばれた民だというと思っておりましたが、しかしソロモンの祈りは地上のすべての人たちが誠の神様を信じることができますようにということでした。そういうソロモンだったので、列王記第一の10章の21節から読んでいきますと、ソロモンのですね、もうその前からですね、ソロモンの素晴らしさ、その彼のところにの知恵ですね、それがどんなに素晴らしかったかとかずっと書かれています。で、特に列王記第一の10章の21節から読んでいきます。列王記第一10章の21節から、ソロモン王が飲み物に用いる器はすべて金であった。レバノンの森の宮殿にあった器もすべて純金で銀のものはなかった。銀はソロモンの時代には価値あるものとはみなされていなかった。王が海にヒラムの船団の他にタルシシュの船団を持っていて、3年に一度タルシシュの船団が金銀象牙猿クジャクを運んできたからである。ソロモン王は富と知恵において地上のどの王よりも勝っていた。全世界は神がソロモンの心に授けられた知恵を聞こうとして彼に謁見を求めた。彼らはそれぞれ贈り物として銀の器、金の器、衣服、武器、バルサム油、馬、ロバなどを毎年携えてきた。ソロモンは戦車と騎兵を集め、戦車1400台と騎兵1万2000を所有した。彼はこれらを戦車の町々、及びエルサレムの王のもとに配置した。王はエルサレムで銀を石のように持ち、杉の木をシフェラの一軸桑の木のように大量に用いた。ソロモンが所有していた馬はエジプトとクエから輸入されたもので、王の商人たちが代価を払ってクエから手に入れたものであった。戦車はエジプトから銀600、馬は銀150で買い上げられて輸入された。同様にヒッタイト人のすべての王やアラムの王たちにも王の商人たちの仲買で輸出された。非常な富がですね、ソロモンのもとに集まったことが書いてあります。ただ、そこには大きなですね、誘惑があります。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢。これがソロモンにも誘惑としてきたんです。ここにですね、特に26節に、ソロモンは戦車と騎兵を集め、戦車1400台と騎兵1万2000を所有したとあります。そして馬はエジプトから輸入されたとあります。申命記の17章16節、申命記17章16節には次のようなことがあります。ただし王は決して自分のために馬を増やしてはならない。馬を増やすために民をエジプトに戻らせてはならない。主は二度とこの道を戻ってはならないとあなた方に言われた。馬を増やしてはならない。馬を増やすためにエジプトに行ってはならない。このように言ってるんですね。ところがソロモンは馬を求めます。馬が引く戦車、馬に乗る騎兵を集めます。皆さん、これまでのこの列王記第一のこのところに至るまでイスラエルがどうやって戦ってきたか、イスラエルの敵には戦車があったんです。イスラエルにはなかったんですね。イスラエルは戦車を持つ敵と戦いました。 何によって戦ったでしょうか。何によって勝利を得たでしょうか。神様の御名です。神様の力です。馬など必要なかったのです。しかしソロモンは馬を頼ったんです。詩編の中に詩編の、にこういう言葉あります。あるものは戦車を、あるものは馬を求める。しかし私たちは私たちの神主の皆を呼び求める。詩編の20編の7節です。あるものは戦車を、あるものは馬を求める。しかし私たちは私たちの神主の皆を呼び求める。ソロモンは今まで主を呼び求めていたのに、戦車や馬を求め始めたんです。必要があったからでしょうか。ダビデの生涯は戦いの連続でした。ですから神殿を建てるとき、神様はダビデに神殿を建ててはならないと言いました。その理由は、あなたはあまりにも多くの血を流したからと言っています。じゃあソロモンはどうだったんでしょうか。最初の、確かに王になった最初の頃は戦いはありましたが、その後平和なんですね。ソロモンという言葉の意味は平和であります。平和な時代なんですよ。平和な時代なのに戦車や騎兵を求める必要があったんでしょうか。敵がどこから攻めてきた、敵がこうやって私たちを攻めてきた、それで仕方なく戦車を騎兵を集めたのではなくて、平和な時代に戦車や騎兵を集めたんです。もちろんそこには敵がいつ攻めても来て、攻めてきてもいいようにという思いがあったのかもしれません。しかし神様がおられるならば必要ないんです。彼は力に頼ったんです。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、つまり誇りを持ったんです。肉の欲としては強いものになりたい。確かに知恵知識はあります。金も豊富にあります。でも敵に対してこれだけ強いんだ、肉の欲。そして馬を見たらですね、馬は本当に力強く走るんですよ。目の欲、それをたくさん持ったんです。暮らし向きの自慢。まさにソロモンは神様を信じる者から、世と世にあるものを愛する者に変わっていくんです。そしてもう一つ、この列王記第一の11章の1節から見ますと、ソロモン王はファラオの娘の他に多くの異国人の女、すなわちモアブ人の女、アンモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヒッタイト人の女を愛した。この女たちは主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入ってはならない、彼らをあなた方の中に入れてもいけない、さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われた、その国々のものであった。しかしソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがいた。その妻たちが彼の心を転じた。ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心と違って彼の神主と一つにはなっていなかった。もうここでですね、彼の心はですね、父ダビデの心と違って彼の神主と一つにはなっていなかったと書いてあります。先ほどの申命記の17章の今度は17節見ますとですね、申命記17章の17節にはですね、また王は自分のために多くの妻を持って心がそれることがあってはならない、自分のために銀や金を過剰に持ってはならないとあります。王は自分のために多くの妻を持って 心がそれることがあってはならないと書いてあるんです。ソロモンは多くの妻を持つことによって彼の心は神様から離れていきました。そして多くの妻によって偶像崇拝者になっていってしまったんです。先ほどお読みいたしました神殿ができた時の建造式のソロモンの祈りを覚えていらっしゃるでしょうか。こうしてついに地上のあらゆる民が主こそ神であり他に神はいないことを知るに至りますようにと彼は祈っているんです。しかし今や他の神々が他の神々偶像にソロモンは行ってしまうんです。地上のあらゆる民が誠の神様を信じますようにこの方以外に神はないことを知るに至りますようにそう祈っていたソロモンが自ら偶像に走ったんです。そしてこのことがですね国が二つに分裂するものとなっていきます。このことによってソロモンが偶像崇拝をすることによってソロモンの時代ではなくその息子の時代になった時に国は南北に分裂をしていく。これは神様の罰なんですね。ソロモンが国を分裂させたと言ってもいいです。あのソロモンが最初の頃のソロモンあなたの民このあなたの民を小さい者が治めるには私はあまりにも小さいと言ったあのソロモンがなぜこのようになっていったんでしょうか。多くの富が与えられたからその富は神様から離れ傲慢にして肉の欲目の欲暮らし向きの自慢がどれほど大きな力を持ちソロモンを惑わせたかというのが原因ではないでしょうか。貪欲がソロモンを神様から引き離していきました。ルカの12章にこういう物語があります。ルカの12章ルカの12章の15節から。そして人々に言われた、あ、すいません、ルカの12章の15節からですね。そして人々に言われた、どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人があり余るほど持っていてもその人の命は財産にあるのではないからです。それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った、こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう、我が魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。15節のどんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい、人があり余るほど持っていてもその人の命は財産にあるのではないからです。そしてここから出てくる例え話に出てくるこの金持ちは命は財産にあると思っていました。私たちは財産というものは自分のものだと思いがちです。聖書はそう言ってません。すべてのものは神様があなたに預けたものだと言ってます。神様は私たちに命であり時間であり才能賜物であり、また子供もそうです、すべて主からあなたに預けたんだと言ってます。彼にはその思いはありませんでした。すべては私のものなんですね。財産に命がある、 だから彼は多くのものを得たときに、我が魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。彼の間違いは一つです。彼は一生懸命真面目に働きました。でも自分のため、自分の力でと思っていました。作物が実るためには太陽が必要です。雨が必要です。土地が必要です。時間が必要です。すべて神様が与えてくださったものです。あなたに与え、あなたに預けたもの、それをどう管理するかということを神様は見ておられます。そしてですね、最後に、今夜お前から取り去れる、お前の魂は今夜お前から取り去られる、これはどういう意味でしょうか。神様のもとに行かなければいけないということです。そして神様の前に行って、私が預けたそのものであなたは何をしましたかと聞かれる時であります。これらのものは全部神様にお返しする時であります。私の神様がこの地上において私に預けてくださった命、時間、賜物、家族、すべて私があなたに預けたものです。あなたはそれをどう用いましたか、それでどう私の栄光を表しましたかと聞かれる時だということです。私はあなたに預けて、私、あなたから預かったものでこれだけのものを得ましたといった時に、よくやった、良い忠実なしもべよと言われます。しかし何もしてないものは愚か者と言われるんですね。愚か者というのは、世と世にあるものを愛するものです。神様を愛するものではないんです。物の見方が違うんです。目の欲、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、それらのものがですね、自分のものであるかのように思ってしまうんです。あのソロモンが最初の時、あなたの民と言いました。神の民だ、神様が私に預けてくださったあなたの民なんだ、それを私に納めなさいと言って、まさに同じなんです。私の命、あなたの命です。私の賜物、あなたの賜物です。それをどう生かしていくか、それを命は財産にあると思っているもの、それが愚か者です。私たちは肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、それを誇ったり、それを自慢したり、またそこのことばかりに目を向けていないでしょうか。神様に目を向けていかなければいけないんですね。それに目を向けるなと神様は言われました。最後にもう一度第一ヨハネ、ヨハネの第一の手紙を見て終わりたいと思います。2章の17節、世と世の欲は過ぎ去ります、しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。世のものに目を向けるときに過ぎ去ってしまう、あの金持ちのように過ぎ去ってしまう。しかし私たちは永遠に神様と共に歩み、永遠の喜びに入れられる、そういうものであるということに感謝をしたいと思います。どうぞ私たち一人一人、私を誘惑するもの、それは違うんですね。私にあるもの、私のものではないんですね。神様が預けてくださったもの、ぜひ私たちもこの世のものに心を奪われることなく、神様だけを見上げていきたいと思います。それでは最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝をいたします。私たちは 神様に生かされているものであります。だからこそまず神の国と神の義を求めなさいと言われているように、神様を求めるものであります。しかし世の誘惑は本当に強いものがあります。肉を誘惑し、目を誘惑し、持っているものを誇らせます。世の力は本当に大きいものがあります。しかし私たちは何一つ持たずにこの世に現れ、そしてまた何一つ持たずに帰っていきます。ただ神様から預けられたものによって私はどれほどの主の栄光を表したか、それを神様は最後に聞かれます。主よ、どうぞ私たち一人一人がこの世の誘惑に目を向けることなく、ただ神様だけに目を向けて歩くことができるようにお守りください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。